次に8番島明日香議員。
はい、8番。
はい、8番島明日香議員。
はい、8番。放課後児童クラブについてです。今回このような場で発言させていただく立場となり、児童クラブを利用する児童の保護者の声、また支援する側の声を改めて聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。1番です。現在定員約30名受け入れのところ、日によっては定員オーバーで受け入れを行っていること、またすでに夏休みの募集が開始し50人弱の利用希望者がいることを踏まえて、利用する側も支援する側も安心安全な利用に限界が来ていると考えています。丸1番です。現在の静養室についてです。静養室としてあるところは畳が何枚か敷いてあるようなんですが、物置と化しているとのことです。学校が開いていて養護教諭が在室しているときは保健室を利用することができるんですが、不在のときは児童クラブ支援員が具合の悪い児童につきっきりになるという状況だそうです。また学校がお休みのときは保健室を利用することができず、児童の具合が悪くなっても活動している児童と同じ空間で過ごすことになっているそうです。どちらの事態もこのコロナ禍を鑑みても改善する余地はあると思いますが、その意向はありますか。
はい、所長。
島議員さんの質問にお答えいたしますが、議員さんのですね、ご指摘の通りですね、現在の静養室は体育用の出入りが便利な場所にあることによりまして、小学校の体育用途が置かれている状況であります。また現在の静養室もですね、病院の目が届きにくい構造になっておりますので、使いにくいという市民さんからの声も届いております。今後はですね、小学校とも協議をしながらですね、施設の一角に間仕切りを設置する、あるいはまた静養する児童がですね、他の児童と接触しないように、さらに職員がですね、児童の健康を見守りやすいような形で静養スペースのですね、設置率等々の検討をですね、進めてまいりたいというふうに考えております。
はい、8番島議員。
応急によろしくお願いします。丸2番に行きます。体育館のギャラリー側の窓についてです。最近、去年ぐらいだと思うんですが、体育館の大人が立った時のちょうど頭の後ろらへんの窓には網戸がついたということで、少しは助かったなんていう現場の声も聞いているんですが、つい先日もなんか巨大な蜂が入り込んだらしくって、退治されるまでの間、体育館の利用を禁止されたということでした。児童クラブを利用していない児童にも蜂の話題は伝わるほどのなんか大きい蜂だったと聞いているんですが、その児童クラブの時間帯ほとんどがその動きの活動をできなかったということで聞いています。近年の異常気象が影響しているのかまではちょっと分からないんですが、今年はなんか本並が丘、学校の裏手の山にも毛虫が大量に発生していて、児童が結構被害に遭っていることから、やっぱり利用ができない、当面の間利用ができないと聞いています。暑さ対策ですとか換気の観点からも、やっぱり窓を開けるってことは必須ですので、体育館の窓を全部開けることも必要はあると思いますが、そのギャラリー側の窓にも網戸があれば、危険な虫はより入りづらくなって、児童の安全もより守られるのではないかと思います。また、動きたい盛りの児童を狭い空間に閉じ込めておくっていうのも、酷かなと思いますので、ぜひ網戸の装着をお願いしたいところですが、いかがでしょうか。
所長。
議員さんの体育館の窓、ギャラリーの網戸装置の考えをお聞きいただいて、お伺いしたいということでございますが、小学校体育館のですね、気温が高くなる時期は、体育館ギャラリーの窓も開けてですね、風を通して体育館を少しでも活動しやすい環境にしています。 まあ、しかしギャラリーの窓を開けた際にはですね、今議員さんがおっしゃるようにですね、辻さんの死はですね、蜂が出入りするというようなこともあったと把握をしております。このために今まではですね、窓あるいは扉を開放する場合は職員がですね、玄関や開放する水に防虫剤とかですね、取り虫を子どもたちに近づけるような工夫をしながら開放しているということも確認しております。まあ、学校施設の通常の体育館で使用する場合もやはり同じようなですね、鳥や害虫が入り込んで大変なことがあることや近年の気温がですね、上昇せずに気候を考慮いたしますと、熱がこもらない体育館上部の空気を流していることが夏場でも利用可能な時間が増えるものと考えます。まあ、こういう観点からですね、今ご質問をいただいているわけでございますが、まあ、指示といたしましてはですね、まあ、夏も近づいておりましてですね、またこの新たな予算措置をするにはですね、9月ということでございますので、可能な限りですね、既決の予算ですね、早急にですね、夏場に備えてできる限りですね、網戸を設置 しなさいと指示をしておりますし、また新たに設置する場所についてはですね、また提案をしながら議員の皆さんのご理解をいただきながら進めてまいりたいというふうに考えています。
はい、8番島議員。
で、現在使用中の運動スペース以外の活動スペースの確保として、例えば冷暖房完備の中央公民館の行動を使用したいと検討してほしいという現場の声です。学校の体育館はやはり夏場も40度近い気温になります。グラウンドはもちろんのこと、高温注意報が出れば体育館での活動もできないそうです。夏休みの間はやはり利用を一日中児童クラブしているので、その長い間動きの活動ができないというのもやはり児童にとっては辛いと思います。毎日一日中でなくても、行動が利用されていない時間帯ですとか、午後の暑い時間帯などを、児童がある程度広い空間で快適に体を動かすために、行動の利用を検討していただきたいのですが、その意向はありますでしょうか。
町長。
夏に向けてですね、運動スペース、体育館グラウンド以外の活用スペースを確保しというようなお話でございますし、冷房完備の中央公園館使用についてのご意見でございますが、運動スペースの使いやすさですね、これに今遊具や用具の種類とかですね、広さ等もございますので、使いやすさとしては小学校の体育館やグラウンドが最適であるかなというふうに考えています。さらに移動が少なくですね、子どもたちが使い慣れた場所で複数の職員の病院の中でですね、活動するということも大事だと思いますので、夏に向けましては運動する場合はマスクを外して人との距離を取りながらですね、こまめに水分を補給しながら、あるいは屋外ではですね、帽子の着用、朝の湿度が高い場合の運動を避ける等のですね、熱中症対策を徹底してですね、子どもたちが健康を維持しながら動けるようにですね、指導の先生方とともに徹底してまいりたいと考えていますので、公民館の行動の量は今のところですね、いかがなものかというふうに考えています。
議長8番。
はい、8番島議員。
はい、8番。他に冷房が効いているところがあって、広い空間があればいいんですが、ちょっと思い当たらないんですが、地域の体育館ですとか西越改善センターとか八津出改善センターとか、体育館ありますが、なんかやはりそちらもなかなか簡単には利用できないというふうに聞きました。体育館やグラウンドが使えない場合は、やっぱりもう少し子どもたちの動きの活動をしてほしいなと思うところですが、またご検討お願いします。では2番に行きます。 児童クラブは条件を満たせば学年に関わらず利用可能とあります。しかし現状は放課後1人になると危険度が高い低学年、つまり1から3年生が利用しており、特に今現在に至っては2年生の利用が約半数を占めていると聞きます。さらに来年度入学予定の児童数は30名を超えています。今児童クラブを利用している児童の保護者の声をいくつかお伝えします。来年から子どもを誰に預けようか、先輩ママに習って児童クラブやめなきゃかな、暗黙のルールがあるから仕方ないよねというようなことをよく聞きます。今のままの体制ですと、ちょっと言い方きついんですが、より細かい網目のふるいにかけられて、保護者は今まで通りの仕事を続けられなくなる可能性も出てきますし、やはり最終的なしわ寄せっていうのは子どもたちに来ると思うので、以上のようなことを踏まえて丸一番なんですが、来年度の児童クラブの受け入れ体制について、教えてください。
町長。
来年の児童クラス受け入れ体制についてのお考えで考えを聞きたいということでございますが、今年度の放課後児童クラブの登録人数は47人でございます。平日の利用人数はですね、平均約30人となっておりますが、長期休業中はですね、約40人程度になるのではないかと予想をしておりますが、この利用に対しましては、平日の支援員は常勤が3人、非常勤1人、計4人で運営しておりますが、長期休業中にはこれに加えましてですね、学校の改善の皆さんからさらに一名加わっていただいて5人で運営をしています。須磨議員さんのご指摘のようにですね、来年度伊豆巻小学校は約31名の児童が入学を予定しておりますが、今年度の2年生と同程度に ならばですね、来年度の1年生を単純計算で言いますと21年程度がですね、児童クラブに入ることになります。来年度は1年生から3年生までですね、平日40人を超える児童が所属をし、長期休業中は50人を超える児童が所属する可能性もございますが、現在ですね、児童の送るスペースとしては児童クラブの他に平日はですね、生活科室とか、あるいは長期休業中は生活科室と図書室等の学校の施設もですね、活用してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。さらに文科厚生労働省から示されましたですね、放課後子ども総合プランにのっとりまして、学校の特別教室も開放しまして、児童クラブを運営していますので、来年度も主に1年生が3年生を対象といたしまして、平日の子どもの受け入れ、そして人数が増える長期休業中での児童のですね、受け入れも可能とあると考えております。ただし学校施設を現在ありますね、大人数で長時間使用することが考えられますと、児童を見守る支援の体制やですね、充実が必要となるとも考えられますので、必要に応じまして放課後子ども総合プラン運営委員会を開催いたしまして、放課後児童クラブ、放課後子ども教室のあり方、話し合いをですね、踏まえながら、いろいろないように適切に対応してまいりたいというふうには考えております。
はい、8番島議員。
はい、8番。児童クラブの児童が利用する場所を増やすと支援員も増やさないといけないんじゃないかと思うんですが、そういった確保は可能なんでしょうか。
はい、町長。
本人であればですね、放課後児童クラブの支援は原則としてはですね、20人に対し1人というふうに定めてあるわけでございますが、当庁においては先ほど申し上げましたですね、人事の改善も含めまして5人程度と対応しております。そういう意味ですね、人員体制についてはまず問題ない、ないんじゃないかと思いますが、今ご指摘のようにさらにですね、予定よりもその児童クラブを利用する方が増えてまいりますれば、その会場になりですね、あるいはまた補助的なそういう人員体制については 児童クラブの皆さんにですね、間違いのない十分な体制をですね、整えながら対応してまいりたいというふうに考えております。
以上8番。
はい、8番島議員。
はい、8番、主に1から3年生が来年度も引き続き中心に利用ということだったんですが、3年生、今の3年生が来年4年生になったからといって必ずしも家で一人で過ごすのが安全かと言われると、やはり親としては不安だと思います。で、やっぱり入学児童が30名を超えているという時点で、もしかしたら今の2年生のにもやっぱり入れない可能性が出てくるんじゃないかなという、心配をしている親御さんも中にはおられますので、それを踏まえてなんですが、丸2番の質問に行きます。そうですね。町内事業者が放課後児童の居場所として、つまり先ほどの例に挙げますと、ふるいにかけられて利用できなかった児童を対象にですとか、例えば今の児童クラブとの選択制にして、どっちを利用したいですかというような感じで、利用できるようなそういった放課後児童クラブのような事業を実施したいと名乗りを上げた場合、町としてはどのようなバックアップをされるのかお聞かせください。
町長。
そうですね、社会福祉施設上の児童福祉施設をということでですね、放課後児童健全育成事業の許可を受けた正規のですね、受け入れ先があればですね、具体的にどのようなですね、バックアップが必要なのかお聞きしながらということになるものと考えています。そういうですね、皆さんが手を挙げてですね、児童放課後の受け入れをしたいということになりますと、ある程度ですね、そういう施設の内容なり、あるいは改善の問題なり、いろんな施設の制約がございますので、それをクリアしながらですね、やってみたいと、やりたいという方がですね、具体的にですね、手を挙げてまいった段階でですね、町としてどの程度のことが対応できるか検討してまいりたいということでございますし、それ以外のですね、例えばご近所のお子さんの税ですね、面倒を見てみたいという方がある場合は、これは個人同士のですね、契約に基づくものと思われます。この場合ですとですね、具体的な内容を分からないとちょっと判断しかねますので、いずれもですね、いずれの場合もですね、もう少し具体的にですね、そういう施設の設置なり、あるいはですね、随時そういうことをしたいという方はですね、手を挙げられた段階でですね、相談をいただきながらですね、間違いがないように対応してまいりたいというふうには思います。
以上
8
番。
はい、8番島議員。
はい、8番、この、事業者さんもそうなんですが、一応、子どもたちの未来を最前線に考えておられていて、来年の4月にはそういった事業をできることならやりたいよねという話はしています。遅くとも夏休みには間に合わせたいと、具体的に目標を持って今から動いておりますので、教育委員会さんとしてもなるべく早くご検討していただきたいんですが、その前にこちらとしても具体的にどういったものをやるのかっていうのを、その事業者さんと一緒に示していきたいと思いますのでお願いします。で、最後に行きます。3番です。放課後児童クラブを利用している児童と利用していない児童の体力や運動能力の差について気になるという声がいくつかあった矢先に、最近着任された地域おこし協力隊の坂口さんに着目しました。児童クラブを利用している児童は学年問わず友達と切磋琢磨しながら縄跳びだったり鉄棒だったりをする時間があるんです、あります。広い体育館やグラウンドとか使って鬼ごっこしたり走ったりとか、ボールや遊具を使えば必然的に体力もついていきます。しかし児童クラブを利用していない児童っていうのはやっぱり家で、例えば祖父母に やれ頑張れそれ頑張れって言われながらこう縄跳びをやっても長く続かないし頑張ろうっていう思いにやっぱりちょっと欠けちゃうのかなって思います。まあ、家族との触れ合いという観点ではそういったのも大事な時間なんですが、やはり近所に一緒に遊べるような友達が少ない中では格段にその体を動かす時間っていうのは差がついてしまうと思います。まあ、そこで、まあ、坂口さんに例えば児童クラブの利用の、まあ、ありなし別にデータを出してもらって、まあ、体力をの差を縮めるためっていうよりも、まあ、児童クラブの時間を使って楽しく体を動かせたり、まあ、児童全体的に弱い傾向にある部分を高められるような運動プログラム的なものを作っていただいたりして、児童クラブだけにとどまらず何かしら児童ないし先生方や支援員の方に関与してもらえればまだその改善の余地はあるのかなと思いました。以上のことを踏まえて地域おこし協力隊によるその放課後児童クラブをはじめ出雲崎の子どもたちへアプローチしていただく意向はありますか。
町長
ご質問は令和元年度新潟大学はですね出雲崎の夏におきましてですね運動と交通安全の連携事業の中で青柳沢保育園の3歳児から5歳児を対象にですね体力測定を実施した件を踏まえていることと思いますが、一昨年は春と秋にですね7項目の体力測定を行いまして、その結果を保育園の先生に対しまして測定結果と体力の傾向について説明をさせていただいたところでございますが、まあ、例えば荻野沢保育園ではですね遊びの中にボール遊びが自然と入っていたようですし、他の保育園よりボール投げの力があったとそうでございます。今年度は小中学校で行っている体力測定のデータをいただきまして、また地域おこし協力隊が児童生徒に対しまして生活習慣とかですね運動習慣のアンケートなどをですね実施いたしまして提供いただけた情報から出雲崎町の児童生徒の傾向を分析するという予定になっております。分析結果をですね中学校の先生方に進めさせていただく予定ですし、小中学校の先生からはですね分析結果を利用していただきながら勉強や運動等々の生徒指導に、役立たせていただくという予定になっております。
はい、8番島議員。
はい、8番、何かしらのアプローチをされるということで よろしいでしょうか。
はい、著書
地域共通の方にもですね今この町が進めていることに対しても理解をいただきながらですねさらにまた学校側に対してのですねまたいろいろな面でですねアプローチしてもらうように一つまたお願いしてまいりたいと思っています。
はい、8番島議員。
はい、8番ぜひ、積極的に関わっていただきたいと思います。以上です。
はい。